クロニクル。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳須俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第43回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回の42回は購買発注の極意というお話でした。再三ですね、学び深かった回でしたねっていうふうに私申し上げたんですけど、
はい、
まあ、結構私自身もですね、まあ、いろんな方にお仕事をお願いしている立場でして、まあ、その観点から、あ、なるほどなっていうのはすごい思ったんですよね。で、なんか本音を言うと、そのもう特定の方というか、レギュラーの方とずっとこうお付き合いをしていきたいなと思いつつも、でもおそらく、まあ、前回の話もあった通り、こう慣れ合いになってしまうと、互いに多分良くないだろうし、ただ一方で、そのなんかもうコロコロスイッチングするっていうのも、それはそれで良くないなっていうのが思っていたんで、なんかそのなんだろうな、長期的ないい関係ってどうやって築くんだろうなっていうのは結構思ってたんですよね。だから結構徳谷さんのお話で前回ヒントいただけたなと思いました。
それは良かったですっていう、はい、まあパートナーっていう視点はね、私は大事にしてますし、
はい、そうですね、はい、
発注する側だとしても選ばれるような存在であった方が本当はいいですよね。
そうですね、だから、まあ、まあ私もそのあんまりこう業者とかベンダーって言葉って好きじゃなくて、あの全く使ってはないんですけど、まあ、改めて、まあ、こうあの発注させていただいている方々はパートナーだなって思いましたね、
ですよね、
はい。今回はですね、はい、少しそれに関連するテーマなんですけど、
はい、
余震と回収、
またどんどんマニアックな、
はい、そうですねちょっと本格的なテーマになっていきましたが、
はい、
まあ、これ話題の皮切りとしましては、はい、余震ですね。この言葉ひょっとしてあのピンとこない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、お金借りたことある方とかは、ひょっとしたらこの余震って言葉、あのご存知かもしれないんですけど、まあ、あれですよね、あの相手と取引をする上での相手がこう信頼できるかどうかっていうのを判断するっていう、そのような意味合いですかね。
そうですね、
はい、
大体まあ個人でもそうですよね。銀行とか金融機関からお金を借りるときに、はい、まあ、どれぐらい信用信頼がある人なのか、
はい、
まあ、端的に言うとお金ちゃんと返せるのとかお金払えるのっていうことですけどね、
うん、そうですね、
まあ、もちろんあの反社とかそういうのを置いとくとすると、お金を貸すのは分かりやすいですよね。お金貸して本当に返してくれるのか、はい、
うん、
でビジネスの場合は本当にお金をちゃんと払ってくれるのか、
はい、
とか会社が途中で潰れてサービスが途中で止まらないだろうかとか、
うんうん、
まあ、そういうことも含めてお取引を始める前に判断するっていうことですよね。
そういうことですね、まあ、それで言うと、あのまあ、なんでしょうね、住宅ローンとか、うん、あのそういうのが多分一番あの個人には身近かなと思って。
そうですよね、
はい、まあ、これ笑い話なんですけど、
はい、
当時私の前の会社がまだその上場してなくて、
はい、
あのまあベンチャーだ、はい、今は多分違うと思いますよ、うん、だった頃と、あの私の妻が勤めてる会社って結構大きい会社なんですよ、はい、伝統的な日本企業の会社 でそれぞれ住宅ローンの申請をしたら、私の方は担当すらつかなかったんですけど、
うん、
妻の方は一瞬で電話がかかってきて、うん、あの担当になりました、なんとかですって言って、うん、で提示された金利もあの 1% ぐらい違ったっていうことがありましたね、う
ん、ありますよね、
はい、
いやこれ本当そうで、
はい、
起業をするともっとひどいですよ
そうですよね、
クレジットカードすら作れないとか言いますけど、はい、本当そうですからね、うん、クレジットカード新規通らないのでは
いはいはい、
だからやっぱり創業したてのベンチャーは余震がいつなくなるか分かんないから、怪しいよねっていうか不安だねってなって、お金も貸してくれないしカードも作れないし、ひどいとあれですよ、不動産の家借りるのもあなたじゃダメですっていうなりますからね。
そうですよね、
先月まで別の大きい会社に行った時は是非だったのにっていう、まあでもやっぱりそういうもんです。
そうですよね、でそれをじゃあその取引関係という観点で言うと、あのじゃあ例えばなんですけど、自分の会社が小さいときは大企業さん、まあ、大きい会社さんと取引しようと思うと、そこが足りなくてあの取引に至らないってこともやっぱあったりするんですか。
あります。だから今日のテーマは結構両面あると思っていて、
はいはい、
余震と回収という意味では、自社がどちらかというと大きい会社さんと取引するときにどう認めていただけるかっていう話もありますし、
はい、
うん、まあ、逆に自社が外に発注するときはこの会社大丈夫かなっていうことと、 あとまあ実際にお客様でサービス提供したけどお金を払われないみたいなケースもありうるので、
はいはい、
そこをどう考えるかっていう両面ですよね。
そうですね。じゃあまず最初に自社が受注する立場だから、大きい会社さんからお仕事をまあもらう立場の時の話をしたいなと思うんですけど、
うん、
例えばどうなんですか、エッグフォワードさんも最初の頃はいろいろあったんですか？
もちろんですよ
そうですか、
はい、余震がないですからね。
どんなことがあったんですか？
端的に言うと、はい、取引してくれないっていうことですよね。
うん、
で取引していただけない理由が、
はい、
前回 QCD の話したじゃないですか、
はいはいはい、
品質も高そうだと、
はい、
コストも安いと、納期もバッチリだと、
うん、
で担当も社長自らやってめちゃくちゃ信用に足るはずだと、
はい、
しかし余震がないので取引できないっていう、
うん、
まあことですよね
すごい切ない話ですね。それは
それどうしようもないこともないんですけど、かなりどうしようもないですよねっていう、はい、
そうですね、
ことなんですよね。
なんか何年後にもう一回みたいな話になっちゃいますもんね、その場合。
そうなんですよ。だからエッグフォードの場合は、
はい、
本当1年目とか2年目とかって、大手さんから多少相談があってどんだけいい提案をしても、
はい、
どこかの回でも話しましたけど資本金はとか、
うん、
あとはやっぱり過去3期分の業績はとか、
はいはいはい、
そんな3期も経ってへんわみたいな。
そうですねまだ一気に来たわってことです
よ
ね。
しかも別にお取引先になぜそこまで出さないといけないのとかっていうのも、はいはいはい、まあ、一般にあるでしょうし、
うん、
でもうやっぱりあとはそういう大手との取引実績が足りないので取引できませんっていう、
はい、
なんかいつだか話しましたけど、検討してもらったけど、うん、大手さんからするとね、うちと取引がないので取引はできませんねっていう、
うん、
だから永遠に開拓できないんだよっていう。
そうですねでも実際あるってことですよね、うちと取引がないから無理っていうふうに言う
会社さん。いや多いですよ、むしろ。あ、
むしろ多いですね。
これ聞かれてるリスナーの皆さん、大手企業勤務だったら絶対あると思うんですけど、
はい、
発注するっていうのはなんかこう稟議書とか発注書とか、
はいはいはい、
なんか書かないといけないケースも多いんですよね、
うん、
でそうするとなぜその会社なのかもあるし、はい、実績とか余震の情報を入れたり上げたりしないといけないんで、
うんうんうん、
まあ、そもそもめんどくさいし、上げたら上げたでそれこそ購買部がダメだというとか、
はい、うん、
っていうことがすごくあるので、銀行だと余震部でですよね、
は
い、
うんうん、
だからそういうことはあの非常に多いです。
うん、そうすると、まあ、それってあのどうしようもないって話だったんですけど
いやそんなことはないんですよ、
はい、じゃあどうするんですか、そういう時っていうのは。
まず分かりやすいのは、はい、余震基準がもうちょっと緩いお客さんと取引する。
あ、まあそうですよね、
はい、あの別に逃げてるようなんですけど、
はい、
結局余震っていうのは信頼の積み重ねなので、ビジネスが何もなければ永遠に余震はないんですけど、
はい、
超大手さんも準大手さんと取引がいくつかあるんだったらいいかなとか、
うん、
準大手さんは中堅企業さんといくつかあったらいいかなとかっていうことなので、はいはい、まあ、いきなりこう余震を突破するんじゃなくて、そこからちゃんと実績を積み重ねていくっていうのは当然、うん、あの逃げてるように聞こえるかもしれませんけど、まずすごく大事なことですよね、はい、
うん、
あとは余震が何かっていうことでもあって、まあ、これは会社によっても基準があるんですね、まあ、もちろん反社じゃないとかそういう完全にちょっとでもかかってたら NG っていうのはありますけど、そうじゃないと総合的な判断にやっぱなってくるので、うん、まあ、やっぱ他のお取引先ですとかもありますし、逆に日本企業の場合はあそこが導入してるならいいかっていう話も結構あって、はいはいはい、
あ、
なんかあるようでないような、ここの取引先増えただけで他何も買ってないけどいいんですかっていうこともあるんですけど、はいはいはい、これはやっぱりね結構あるので、大手の中でも例えばいかになんか突破しやすいところを突破して名前を出していいっていう許可をもらうか、
ああそういうことですね。じゃあその1個実績をつかん でそうするとその同業他社はいける可能性が高まる
ので、
はい、
だからそのお取引は最初は小さくてもいいんですよ、口座があるっていうんですけど、
はい、
要はお取引があるかないかが大事なので。
なるほど。
でそれが1円でもいいんですよ正直、
はいはいはい、
でも、まあ、1円だとダメかもですけど、少なくてもサービス提供して、
はい、
ちゃんと実績があるものっていうのがやっぱり予診上は大事なので、
あ
っていうのはありますよね。
そっか、じゃあちょっと話外れるんですけど、うん、その実績余震を作るために、まあ、だいぶその正規の値段から値引いて、とりあえず小さく取引実績だけ作るみたいな戦略もあるってことなんですかね。い
や、それはすごく有効です、うん、スタートアップとかよくやりますよね、
はいはいはい、
ロゴとかを使わせてもらって、ここも取引してますっていうことがやっぱり余震上もだし、普通に営業の受注確率を上げる上でも当然寄与するので、
うんうん、はい、
そこがまず一つ目ですかね。
そういうことですね。あと他にも手があるんですか？
他にもあって、はい、 今度発注する側の基準でだから他の取引実績もあるし、
はい、
あとは当然財務状況とかも当然あるわけなので、
うんうん、
売上規模ないし、はい、まあ、資本金だったり借り入れだったり、まあ、ちょっとここはね基準によるんですけど、財務状況を手厚くしていくっていうのはやっぱり、あります。ただこれは余震のためだけにやるものではなくて、
はい、
やっぱり会社の財務戦略を考えた結果徐々に手厚くなっていくものではやっぱりあるので、
うんうん、
あ、実際問題本当に自転車操業だと、
はい、
危ないのは事実ですから、
うん、
そこを手厚くしていくってこれも王道ですけどね、
はいはいはい、
で今期は無理でもだいぶ決算が出た来期とかだったらお取引していただける可能性もやっぱあるので、うん、そこの実績を積み重ねていく。で3つ目は逆に人です。
人、はい、
まあ、クロニクルっていう会社があったとして、なんか誰かよく知らない人がやっているクロニクルさんと同じ事業だったとしてもね、
はい
はい、例えば野村さんがやっていますと、でも野村さんがやってますだけだとどこの野村さんですか、なんで、
はい、
野村さんっていうのは昔こういう会社出身で、BCG もいてニュースピックスもいてポッドキャストでこういうアワードをたくさん取っていてこういう実績ですってなると、おこの人はちゃんとしてるかもしれないってなるし、逆にクロニクルさんの経営陣とか役員陣がこれから増えていってこういう人たちがたくさんいますと、こういう経営チームですとなると予診上はちょっと話はしやすくなるし、
はい、
あるいは外部のアドバイザーとか社外取締役とかで業界の重鎮とか大学の先生と か、なんかそういう人がゾロゾロ並んでると、
はいはいはい、
まあ、大きい会社さんとかはなんか安心そうだねっていう風になるので、まあ、チームですよね、
はいはいはい、
人で戦うっていうことかなと思います、
確かに。なんかあの社外取締役とかアドバイザーにあの業界の重鎮がたくさんいらっしゃる会社さんってあるじゃないですか、うん、だから結構そういうところで、まあ、こう信頼ポイントが上がるってことなんですね。
上がります。でもう少し間接的に言うと、
はい、
例えば株式でエクイティで調達してると、結構ちゃんとしたベンチャーキャピタルが出してるねだと、
はいはい、
ここが出してるっていうことはちょっとちゃんとしてるんじゃないかとか、金融機関であってもまあ、やっぱり小さい金融機関よりはメガバンクが出してる、はい、融資してるっていうことは多少、まあ、基準をクリアしてるんじゃないかっていう、
はい、
ちょっとでも脱線していいですか。
あ、お願いします。
こんな話ばっかするとみんな全然自分で判断してへんやんっていう、はい、人がいいって言ってるからいいばっかりやんけと思ってですね、
はいはいはい、
これは個人的にはすごい不愉快な部分もあるんですけど、まあ、実際そうです
そうですね。だから担当者の方だとそのひょっとしたらこう意気投合したりあなたがやってくれるんだったらみたいな感じでやりましょうってなるんだけど、うん、その集団で意思決定しようと思うとやっぱそういうのが必要ってことなんですかね。
だしちょっとこんなこと言うと怒られますけど、
はい、
万一何かあった時の言い訳ができるんですよね。
ああ、そういうことですか。
だって他の大手も取引してるし、
はいはい、
他の大手銀行も貸してるし、だからうちだけが悪いわけじゃないよねっていう、
うんうん、
ことですわ。
ここであの OK としたのはもうしょうがなかったですと、うん、あの状況証拠的にしょうがなかったですっていうふうに言うためってことですね。
これが他の大手どこも入ってなくて、
はい、
大手金融機関もどこもやってないけど私の意思ですってなったらやっぱそれお前の責任だって言われやすいし、言いやすいですよね。そ
うです
ね、
確かに。
でもだからなかなか最初のファーストペンギンになっていただけないので、
はい、
スタートアップは苦労するわけですね。
そういうことですね。
でも言っててもしょうがないので、
はい、
どっから突破するかからしかないかなとは思うんですけどね、
はい、
だからやっぱちゃんと事業で実績を積み重ねていくか、お金をちゃんと貯めて信用に足るようにしていくか、人で戦うかっていうそんな成功法な成功とか特殊な魔法の手段はないですけど、そういうのを駆使しながらやっていくってことでしょうね。
あの1回だからダメだったっていう場合でも、まあ、来年とかにもう1回その状況を変えてやれば通るってこともあるわけですよね。
ありますよ。ちょっとさらに脱線していいですか。
はい、お願いします。
例えばちょっとね、あの別に文句言うわけじゃないんですけど、
はい、
エッグハードの創業初期によくわからん会社だねって言ってすごい冷たくあしらわれた会社さんもやっぱあるわけですよ、たくさん、はい、
うん、
どこの馬の骨か分かりませんなみたいな捨て台詞をたくさんいただいて、
はい、
もっと別の仕事やった方がいいんじゃないですかとか、なんとかかんとかありますと。で予診上難しかった解散でも何年か経って3年後とか5年後になって、
はい、
で担当の方全然違う方なんです、
で
結構こういうこと困ってて相談乗ってもらえませんかって逆に、
はいはいはい、
まあ、その頃には多少がというか予診がだいぶいいし我々実績もいろいろ広がってると相談来るんですけど、
はい、
まあ、別に私は過去どうだったから嫌だなとまでは言わないですけど、
はい、
最初そういう塩対応だったのに手のひら返してきたなみたいなことを思ったことは何回かありますだから塩対応しろとは言わないですけど、
まあ、そうですね、うん、まあでもそれはそうですよね、人間だからそういう感情は残りますよね、
なんかちっちゃい男だなっていうのはあるので別にそんなことは言わないんですけど、なんだかなと思うことはあって、でもやっぱりどこかで手のひらは返るんですよ、でこれはもうしょうがない、どんな大きい会社も、はい、今どんな大企業でも最初から大企業だったはずがなくて、
うん、
トヨタさんだろうがソニーさんだろうが最初はもうドベンチャーだったわけですから、はい、
そうですね、
そこの手のひら返しをいかに、まあ、早くするかとか、
はい、
してもらえるように頑張るかっていうことであって、うんうん、文句言っててもしょうがないんですよね。
そうですね、その手のひら返しが来たら昔あんなこと言ってたのになと思いながら淡々と仕事をするっていう感じなんですか、
まあ、淡々とというかもしちゃんと、はい、ご支援するんだったら別それは全力で仕事をします、
ですね、
はい、淡々とではダメだと思います、
はいはい、そうですよね、だから その気持ちはもう一旦取っ払って、
うん、
仕事として全力で向き合うってことですよね。
でもこれは本当お互い様で、自分が前回の発注する時もそうだし、はい、あと出資とか余計そうで、
はい、
エクアドもたくさんスタートアップ出資もしますけど、やっぱ全部は出資できない、
うん、
でもやっぱり中にはその後すごく大きくなった会社さんもあるわけで、
はい、
スタートアップ経営者は覚えてて、
うん、
まあ、うちに限らずですけどね、どこどこさん最初行った時出してもらえなかったですけどね、ふって言って笑い話してますけど、うん、やっぱそういうものは結構あります。
そういうことですね。でちょっと逆の立場で、こちら側が、まあ、その発注する立場、
うん、
で相手方が、まあ、ひょっとしたらまだ駆け出しというか、うん、余震まだ信用がそんなに積み重なっていない会社の場合はどういった点を意識するんでしょうか。
これはちょっと私の考えと一般論が少しギャップがあるところだと思っていて、
はい、
私は余震がない時こそ取引すべきだと思ってるんですよ。
そうなんですね、はい、
例えば野村さんがクロニクルを創業されたとしますと、はいはい、まあ、他の大手とたくさん実績ができたらなんか番組一つ一緒にやりますかよりは、
はい、
いや最初やりましょうよという、私はそういうスタンスなんですよ。
いやもう実際にそれでありがとうございます。
いやいや、
はい、
別にクロニクルさんがどうこうってことじゃなくて、面白くて、
はい、
最初の時ってもちろん余震はないんだけど、その経営者なりトップが本気だったり信頼に足る人だったらむしろ最初こそ成果出そうとするはずじゃないですか、
はい、
だからこそしかも周りがリスクを取らないので、
はい、
別にこれはクロニクルさんに限らず我々が外にお願いするときって信頼に足る人だったらその時こそなんか面白いことが一緒にできるんじゃないかと思ってるので、ファーストペンギンでありたいなと私は思ってはいますが、
はい、
まあ、ちょっと後で出るかもですけど、とはいえ普通のビジネスでいろいろやってるとやっぱりちょっと音信不通になっちゃったとか夜逃げしちゃったとかっていうケースもあるので、ちょっとそれは後として、
はい、
私はそうですが、やっぱりとはいえ一定規模の会社で普通に余震を考えていくとなるとそれはやっぱりリスクが高いので、何を見てどう判断するかってことですよね。
じゃそれで言うと、うん、じゃ実際やっぱりこう小さいところってリスクがあるわけじゃないですか。
ありますね。
ありますよね、うん、その場合っていうのはどうされるんですか。まあ、
当然これは裏表一緒で、
はい、
やっぱり大手だからいいっていうことではないですけど、
はい、
他の取引実績を見るのは、まあ、これはやっぱり残念ながら鉄則ではあります。自分がそればっかされて嫌な部分はあるけど、
はい、
別に大手だからというのはどういうところとお取引していて、
はい、
どういうところが支持されているのかっていう、
うんうん、
取引先の中身をちゃんと把握することですよね、
はい、
看板が実はなんか一回セミナーにちょろっと参加しただけで実態何もありませんなのか、
うん、
いや実はこういう会社とこういうことやってるのか、でそれがなぜなのかっていうその強みだったり優位性を本当は知れるといいです。であとは財務のところは当然あるんですけど、
はい、
まあ、やっぱり数字がないものはないので、
うん、
そこは逆に社内をむちゃくちゃ厳しいんじゃないんだったらどう理解してもらえるかを説得する、
はい、うん、
でそういう意味では自分が発注する側の担当者だったとして、担当者と相手先の余震のない会社の経営者とか意気投合しても上に上げるとダメっていうケースが結構多いんですよ、うん、大企業の場合は、はいはい、で逆に上の意思決定者とか決裁者になるべく直接会ってもらう、
うん、
そうすると決裁者も、まあ、会ってみたらなかなか悪い人じゃなくて信頼できそうだねってなると、なんとか、まあ、余震の際どい範囲だったら通そうとしてくれるし、
はい、
まあ、ダメなものは本当ダメですけど、うんうん、生の接点を作る、さらにやる会社さんとかだと実際に相手先の企業に一回対面で行ってみる、
はいはいはい、
行ってみるとそこそこちゃんとしてるのか、まあ、たとえかなりマンションの室に近かったとしても、うんうん、どんな雰囲気でやってるのかっていうのが分かると、
はい、
メールとズームだけよりは判断がしやすい、うんうん、ただいずれも参考情報にしかならないので、やっぱり予診の基準を見ながらにやっぱなりますよね。
そういうことですね。やっぱりだからさっき の裏返しですよね、うん、じゃあ自分がやる気になっていてただ会社を説得しようと思ったら、はい、まあ、こうなんとか材料を見つけてくるってことですよね、
はい、であとあるのはこれ前半 の余震がない場合と同じですけど、
はい、
間に別の会社を入れる、
はあ、間に別の会社、はい、
要は直接的にクロニクルさんに発注したいけど、例えばエッグハードの予診基準上無理なんだとしたら、
はいはい、
もうちょっと予診のある大きい会社に発注して、
は
い、
うんうんうん、
でそこからクロニクルさんに発注してもらうとか、
そういうことですね、はいはい、
でこれさっきの前半も逆もあって、直接取引が難しいんだったら間にどっか入ってもらって中身は実態うちがやる、うん、けどそれも信頼とか実績、
はい、
取引関係はうちで使わせてもらえないかって相談をするっていう、うんうんうん、こうすると予診は通ります。
あ、そういうことですね。
間に入ってる会社さんがちゃんとしていれば、そこは責任を取ってくれるはずだから、
そっか、そういう手もあるわけなんですね。
でこれは結構有効ですね、
うんうんうん、
まあ、その分その間の会社さんが本当にちゃんとしてるかとか、は
い、そうですね、
まあ、あといわゆる間の中抜きを少しすることになるので、はい、うんうん、それに対してなんかどんな価値を出してくれるのか、まあ、本当に、はい、取引の省流上だけなのか、
うんうん、
中身も関わるのかとかありますけどね。
そうですね。マージンが発生するとですね、
うん、まあ、こういう形でいかにこう突破するかを考えていく、はい、っていう感じです。あとさらにテクニカルには、
はい、
別の会社と一緒に発注するみたいなのがあります、
はいはいはい、
例えばエッグフォワードとなんか大きい会社で両方でクロニクルさんに発注しませんかみたいな、はいはい、こういうプロジェクトでやりませんかとかっていうと、う、まあ、横がいいって言ってんならいいかみたいな。
あ、そうか、それもあれなんですね。一つプラス材料になるわけなんですね。
そうそうそうそう、結局、まあ、他社がどういうかばっかりなんで大体は
そうですね、
大きい会社
意思決定上は非常に、うん、ファクターとしては大きいわけですね。
そういうことです。
まあ、その何のためにその予診を判断するかっていうと、まあ、こう取引が正常に行われるためじゃないですか。で例えば今 の, そのエッグフォワードさんという大きい会社がクロニクルというその小さい会社に何らか発注してもらう場合でいうと、まあ、ダメなパターンとしては、エッグフォワードさんがお金を払ってくださったんだけど、こちら側がその役務を提供できずに、まあ、逃げちゃったみたいな、
ありますよね、
ありますよね、うん、っていうパターンですよね、うん、まあ、その場合はその払ったお金はおそらく返してもらわなきゃいけないと、
うん、まあ、返してくれないでしょうけどね、うん、一般論はね
一般論は、はい、であとは逆に小さい会社が徳谷さんの会社、大きい会社に何かお願いしますというふうに言った場合、うん、要は発注と受注が逆になりますよね、
うんうん、
でその場合は、徳谷さんの方はもう役務提供をしてるんだけど、うん、その売り上げというかそのお金っていうのが小さい会社から支払われない場合っていうのありますよね、うん、
ありますね。
何らか起きちゃった場合みたいな。
そうですね、例えばエッグフォワードがコンサルティングをしたとか、はい、人材開発のいろんなソリューションを提供したとか、
はい、
支援したにもかかわらずご請求書を出したら、はい、お金を払えないと言われたないし払ってくれないってパターンですよね。
そうですよね、はい、はい、なんでそれはまあ本当に回収っていうテーマに当たると思うんですけど、まずやっぱ起きるんですか、こういうことって。
起きるんですかと言われたら、まあ、うちに限らず起きます、
はい、起きますか。
起きますので予診というものがあるっていうことです、
ええ、そういうことですね実際じゃあ徳谷さんの身にも降りかかった話ってことですね。
いや、ありますよ、たくさん。まあ、規模に必ずしも、うん、紐づくわけではないですけど、
はい、
お客様、クライアント、企業さんの相談に乗って我々としてはいろいろサービス提供したけれども音信不通になっちゃったとか、
はい、
いろんな事情あるにせよ支払えないと、
うん、
資金繰りがなんとかかんとかで払えないとかっていうケースは実際ありますし、はい、別にエッグフォワードに限らずいろんな企業さんがどこどこの会社にサービス提供してたけど、まあ、倒産しちゃって払えないとか、
は
い、
うん、
でその煽りで払えないとか、みたいな話は結構聞きますよね。
そういうことですね。それで言うと、うん、どうなんですか、その回収ってどういう考え方でこう立ち向かっていけばいいんですか。
まあ、これは正直いろんな考え方があると思いますが、
はい、
少し武闘派かなんというか穏健派かにもよると思うんですけども
なるほど、そこに分岐点があるんですね、まず。
まあ、基本的には回収するまでがビジネスですよね、
はいはい、
とは思っていて、
入金されるまでがビジネスですね。
そうそうそう、
はい、
どんだけ受注が立っていてサービス提供しても、はい、対価をお支払いいただけなかったらそれはやっぱただ働きなので困りますと、
はい、
多分リスナーの皆さん個人が働いていて、
はい、
給料が払われなかったらやっぱ困るじゃないですか。
そうですね、めっちゃ困りますね。
時間も提供していっぱい価値も出したのに、
は
い、まあ、賞与とかともかくとしても基本給すら全然払われないっていうのもまあ同じなので、はい、
うん、
それが増えちゃうと会社としては成り立たないので、
はい、
まあ、回収までがビジネスであると。なので話が戻るようなんですけど、回収がちゃんとできるというか、お金を払っていただけそうなところとだけ取引しましょうっていうのが余震の考え方なんですよ、うん、そもそもが、
はい、そもそもが、はい、
そのリスクが高いところとあえて取引をしないっていう、
うんうん、
とはいえ取引が始まっちゃってサービス提供してお支払いいただけない場合どうするかです。
そうですね、はい、どうするんですか。
いくつかあります、
はい、
これは状況にもよってちょっとあんまり生々しく話しづらいんで、少し一般化しつつエッグハードの事例も重ねてややもやっと喋ることを許容いただきたいんですけど、はいはい、払われない理由にもよりますと、そもそもサービスの品質が不満でとか、
うん、
別にお金の問題じゃなくてちゃんと約束したことやってないんじゃないかとかだったら、そこはすり合わせとかちゃんともう一回品質をちゃんと担保して払ってもらうとかなんですけど、大体の場合はあちら側にお金がないんですよね、
はい、
何かしらの事情で、うん、やっぱりビジネスがうまくいってないとか追加のコストが出たとかで、段階論なんですけど、相手方の会社は存在していてビジネスも一定成り立ってるが、一時的な資金繰りとかで少し払えないっていう話であれば、まずは交渉とかをしながら、まあ、速攻払ってくれなのか、遅延損害金の条項とかはあるのでその分はちょっと足してもらうけど返済の計画を少し相談しましょうか、
うん、
本当は月末で例えば1000万払わないといけないんだとしても、まあ、状況を話して分かったので、じゃあ300万ずつでいいから3ヶ月4ヶ月に分けて払ってください、
はい、
まあ、これは譲歩ですよね、
うん、
まあ、その代わり少し利息はもらいますよとかっていう話で、これを口頭とか口約束とかでやるのは多分ステップ0ぐらいだと思っていて、
はい、
まあ、本当にあちら側の入金の見込みがあるのかとかビジネスがどうかっていう状況を踏まえてです。ただこれは結局口頭なので、
はい、
次はそれをちゃんと書面とか契約書にする、
うん、
で契約書とか、あとはちょっとだんだん専門的になりますけど公正証書とかで、まあ、こういう約束ですよと、でもし払われなかったら強制執行って言ったりするんですけど、
うん、
その権利をこっちが持ってるので銀行のお金とか差し押さえできますよっていうのにサインしてくださいとかっていうのを、まあ、大体弁護士入るケースが多いですね、
はいはい、
ってなりますと、
うん、
もはやそういう話じゃなくて、ないものはない払えないみたいな話なんだとすると、裁判です。
うーん、
ので裁判をしてちゃんと意見を提供して契約があって、あちらが一方的に払ってないだけであれば裁判は勝てる可能性が非常に高いですが、
はい、
意見の提供内容が不十分だったとかなってくると、これは争点論点がいろいろ出てきますけど、その場合は裁判で勝って回収するっていう話はありますが、裁判に勝ったからといって回収できるとは限らないっていう感じですね。
本当にだから、まあ、向こうが分かんないですけど倒産しちゃったら回収できないってことですよね。
そうそうそう、そうだからまあ裁判の先かちょっと前か分かんないですけど、音信不通になったり倒産したり、いわゆる飛ぶってやつですね、
はいはいはい、
ケースも結構あるので、電話もつながらない、会社ももぬけのから経営者も音信不通みたいなケースも結構あります、
そうなると、うん、もうそこでは諦めるんですか、それとも追いかけるんですか。それって
これは多分金額にもよるし、どのぐらいのインパクトかによると思います。それが1万円だったら、はいはい、追っかける手間がやっぱ大変だし、うん、見合わないだし、
はい、
これが何十億何百億だったら何としてでも追っかけるし、うん、100% じゃないにしてもちょっとでも回収できないかって考えるのが普通の会社でしょうね、
はいはいはい、
あとはだから最初の初期の契約とかでそういう遅延損害金の条項が入ってるかとか、なんやかんやで多少戦い方は変わるかもしれませんけど、
うん、
まあ、基本的に音信不通になったら裁判をしたら勝てるんですけど、
はい、
音信不通で本当にお金もないと回収がやっぱ難しいですよね、
うん、
泣き寝入りってやつです。
そうですねそっか、そうですよね。だって、まあ、借金とかが多分そうですけど、破産倒産しちゃったらその債務っていうのは基本的にはなくなっちゃうわけですよね。
まあ、少し専門的になってきますけど、はい、先方が破産したり、まあ、倒産した場合に関財人みたいな人が入って、
はい、
お金がないんだけどある分は要はいろんな取引先にその割合に応じて払ったりしますよってなるんです、はいはいはい、でそういう関財人からの連絡とかもあるんですけど、
はい、
まあ、そもそもがもうあるお金が全財産を処分してもほんのちょびっとしかないと、
うん、
返ってくるのはほんのちょびっとっていうことですよね。
そういうことですね。
だからもうそうやって関財人の扱いとかになっちゃうと、
ええ、
やっぱり自社の優先度を別に無理やりうちだけ上げてもらうことはできないので、
はいはい、
他のお取引先にも払ってないわけですから、
うん、
はい、そうなる前に回収できるかっていうことですけど、まあ、そんなことを考えるとそもそもそこと取引すべきじゃなかったよねって話にもなるってことです。
うん、そういうことですね。うん、まあ、そうすると、うん、裁判に勝ったところで、まあ、お金は戻ってこないってことが起きるわけですよね。
権利としては回収する権利はあるんですけど、はい、でも内訴では触れないっていう言葉がありまして、うん、
はい、
先方にお金もない以上、払ってもらいようがない。
そうですよね。
まあ、正確に言うと最近いろいろ法律が改正されたりした影響もあって、
はい、
先方がなんか何年以内に事業をして財を成したら回収できなくもないとか多少確かあると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、いずれにしてもどんだけ裁判して勝ってもないものはないっていう、
うん、
なのでそもそも裁判をするにもお金がかかるんですよ。
そうですよね。
でリソースもかかる、
うん、
から金額とかを踏まえてそもそも裁判をするのかどうするかを判断するだし、うん、まあ、あと銀行の口座の差し押さえとかできるんですけど、まあ、そこにお金が残っていることはほぼないので、
はい、
まあ、あるなら払ってますからね。
そうですね。
だから、まあ、そうなる前に早め早めに回収をするとか、
うん、
もし例えば継続サービスを提供しているが1ヶ月目支払いが止まったんだったらそこでサービスの即止めるとか、
はいはいはい、
火が燃え広がらないようにする、
うん、
でも元をたどるとやっぱ取引しないのが一番いいので
余震
の問題が出てきちゃうっていうことです。
はいはい
はい、でもやっぱりね、意外と夜逃げとか飛ぶとかって、
はい、
前兆があるケースもあればないケースもあるんですよ。
あ、そうなんですね。
突然みたいな、
はいはいはい、
でもそれはオンライン上とか普段のやり取りは関係なかったけど、まあ、会社のあっちの現場行ってみると結構いろいろ兆候あったなとか、
うん、
従業員さんの給与遅延がしばしばあったなとか、
はい、
いうこともあるので、だからそういうお取引先さんというかお客様の状況は本当はこまめに把握できた方がいいですけど、
うん、
でもやっぱり最初から取引しないのが一番っていう、戻ってきちゃいました。
ね、だからやっぱり余震の問題があるってことですね。
っていうことがだからみんなやるんですよ、
大
手さんは。その分完全な損失ですからね。
そうですよね。自分がただ働きならまだマシなんですけど、大体の場合は原価が発生してますよね、そういうのって。
うん、まあ、自分の時間単価も発生してますからね。
発生しますよね、そうですよね。
まあ、うん、要はその分完全に赤字というか、うん、
赤字ですね。そうですね。
その金額が大きいとね、今度うちも他に払えないとか、
うん、
じゃあ他が払ってくれなかったから社員さんの給与を払わないですってわけにもいかないから。
そうですね。
そうすると今度は自社の資金繰りを考えないといけないっていうことになりますからね。
う
ん、
そうですね。
重くなっちゃった。
はい、ということで今回はですね、余震と回収をテーマにお話しいただきました。
めちゃくちゃマニアックなテーマですねこれ話してる人、うん、なかなか、
そうですね、ポッドキャストでこれを話してる人はそんなにないような、
マニアックすぎると
気がしますね。
皆さんにちょっと専門的すぎたとか暗すぎた気がしてならないです
ちょっと話の性質上どうしても、
はい、
途中でですね、まあ、ちょっと流れのために、うん、あんまりこう言わなかったですけど、まあ、やっぱりこうですね、改めて何の余震もないクロニクルとこう仕事をしてくださってるっていうのは改めて本当大変ありがたいなっていうのは思いました。
そうですよね。我々とエッグファードとクロニクルさんというだけよりは、
はい、
まあ、もちろん野村さんの素晴らしさは昔から存じてるんですけど、やっぱチャレンジする人を応援する立場でありたいなと個人的には思ってるし、まあ、我々も全然まだまだチャレンジしてる立場なんですけど、うん、初期のそういう取引先とかお客様とか信頼してくれた人たちって、まあ、その先ずっと残ると思うし、
うん、
それはエクファードがいろんな初期もだし、まあ、別に今もめちゃ大きいわけでもないんですけど、いろんな方々のそういうお世話になったからその先があるっていうことがたくさんあったわけなんですよね。
うん、
で余震が難しいとか回収の話しましたけど、でもそれでもやっぱりわざわざ社内を無理くり通してくれたご担当者がいたりとか、エクファードの場合は銀行さんもそうですよね、余震のルール的にはこのぐらいしか無理だけどとかっていうのを無理やり支店長決済とかなんとかで突破してくれた方もいたりとか、
うん、
応援する意思がある人がいて初めて次のチャレンジが生まれると思ってるので、そういうマインドは私は大事にしたいですが、やっぱさっきの回収みたいな話は、まあ、どうしてもビジネス上ね、ついて回るので、まあ、そこを所有として組み立ててる事業者さんももちろんいますけどね、
うん、
全部は回収できないと、はい、最初から
何パーセントぐらいはもうそういうのを引いてってことですね、
うん、っていうのもあるんで、それは、まあ、誰向けに提供するかですよね。でも、まあ、どっちの立場もよくわかるので、
うん、
お金を払えない人も別に好きで払ってない悪質なケースもありますけど、 何かしらで資金繰りが行き詰まっちゃうこともやっぱり、まあ、分からないわけではないわけですよ、うん、もちろん自分もそういうこともあったし、でもやっぱりそれだとみんな困っちゃうから、まあ、そのさじ加減はどうしましょうかっていうことですよね。まあ信頼は作って積み重ねていくしかないし、
そうですね、
突然朝起きたら余震が良くなってますなんてことはないので、
うん、
頑張って積み重ねてお取引先なりお金なりを良い状態にしていくしかないですし、なかなかねこれは社長とか経営者とかだと直接外部からすごい言われるんですけど、
はい、
社内で働いてる方だと少しねそういう視点までは持ちにくいかもしれませんけど、やっぱり、うん、世の中のビジネスっていうのはそうやって回ってるっていう側面もありますね。
そうですね、いや信用信頼の積み重ねでできているってことですね。
本当なくすのは一瞬ですけどね、積み重ねるのは重い時間かかるんですよ。
そうですね、もう本当に年単位、うん、何年単位でってことですもんね。
ですね、
はい、わかりました。では続きは次回いきたいと思います。
はい、
経営中毒誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますのでそちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。